こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の30日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、クリプト界ちょっと嫌な雰囲気が漂っている話、このテーマで話をしていきます。いや、外はもうぐっと冷えましたね。気温の話ですけど、このポッドキャスト割とこう冒頭気温の話が多かったりすると思うんですけど、このなんですね、季節の話だったりとかできるのも日本に住んでるからこそ、ちょっとできる部分なのかなと思っていて、やっぱりこう四季を感じるって日本ならではのものって言われたりするじゃないですか。個人的にはやっぱりこう暑い方が、暖かい方が、温暖な気候の方がめちゃめちゃ好きなので、今からこう冬になってくる寒い時期ってすごい嫌なんですよね。着込むのもあれですし、外に出て寒ってなんかストレスなんですよね、寒って思うのが。でなので、結構温暖な気候に住みたいなっていうふうに思ってはいるんですけど、でもとはいえやっぱり四季があるからこそ、いろんなこうなんだ飽きずに、毎日暑くて毎日気温が同じでみたいな、本当にずっと毎日同じような生活をしてしまうと思うんですけど、やっぱその四季があるからこそ、今日は寒いから例えば今日の料理は鍋にしようとか、今日は暑いからちょっとなんか涼しいとこ入って冷たい飲み物を飲もうとか、そういう感じで毎日違う刺激みたいなものが、四季があるからこそ得られるかなと思ってるんですけど、とはいえちょっと寒いのは嫌なんですけどね。嫌なんですけど、いや、ぐっと冷えて、で日がこう落ちるのと昇るのも全然こう遅くなったというか、日が落ちるのは早くなりましたし、日が昇るのは遅くなったので、本当に日照時間がめちゃめちゃ短くなったなって思ってますね。でなんか朝散歩、僕自身こう起きて、最近は5時ちょいぐらいにもう5時半前には全然起きれるようになったんですけど、起きてで散歩する習慣があるんですけど、その時間で散歩しても、外まだ夜なんですよね。夜空星があってで10分ぐらい散歩するんですけど、10分ぐらい散歩して夜がちょっと明け始めて、なんかでも10分でも全然違うんですよね、外の様子って。なんかこれ面白いですよね。でなんかちょびっとこう家でトイレ行ったりとか、運動してたりとかすると、こういうポッドキャストとか撮ってたりすると、空はもうすっかりなんか朝っぽくなってきてるっていう状態で、なんかこう夏は当たり前にこう起きると朝みたいな状態だったんですけど、ちょっと夜はなんか朝の日の光を浴びるといいっていう風に言うので、散歩とかもしてますけど、朝早くこの冬とかに散歩しすぎると、もう夜に散歩してるのとそんな変わんない状態になるので、これって日浴びてる状態になるのかなって思いながら生活はしてますけどね。でもコンスタントなこう日常というか習慣というのは僕は大切にしたいので、5時過ぎ起きみたいなところは引き続きやっていきたいなと思いますね。4時台に起きるとちょっと1日のパフォーマンス逆に眠くて落ちるので、5時ぐらいが僕はちょうどいいのかなっていうところで、でなんだかんだ子供が起きてくる前に、運動したりとか、こういうポッドキャストを撮ったりとか、なんかお風呂入ったりとか散歩したりとか、ゆっくりできる時間なので、めちゃめちゃこの2時間ぐらいですかね、自分の時間としてめちゃめちゃ好きだなっていう感じですかね。はい、そんなところで、朝の雑談みたいなところは終えて、本題の方入っていきます。で今日は、クリプト業界、なんかちょびっとこう嫌な雰囲気とか嫌な予感みたいなところが漂ってるなって思う話、そこは今日はちょっとゆるっとしていければと思いますね。何かっていうと、いろんな嫌な予感みたいなものはあるんですけど、一つやっぱあるのは、最近いわゆる仮想通貨とかデジタル資産トレジャリー企業みたいなところで、DAT って言われる、そのデジタル資産を、仮想通貨とかクリプトみたいなものを、買い増ししていって、コツコツ積み立て投資みたいな、積み立て買いみたいなところをしていきながら、会社をこう盛り上げていこう、いわばそのクリプトを使って会社を盛り上げていこう、クリプトをこういわばチアリーダーみたいな存在というか、クリプトを使って企業を盛り上げていこうっていう、 企業とか機関とか国みたいなところが着々と増えてます。で最近だと、まあ、ビットコインだけではなくイーサリアム、ソラナ、ハイパーリキッド、あとは BNB とか、いろんなこう主要な銘柄とかから結構アルトな銘柄に関してもこうそのデジタル資産を買い増ししていこうって企業が増えてはいるんですけど、まあ、そういう企業がなんかちょびっとですけどちらほら、仮想通貨をこう売って、あの株価を上げていくというか株式を購入していく自社株買いですね、そういうものを行い始めているっていうのが雰囲気としてちょっと漂ってるんですよね。でこれがちょっと個人的に嫌だなっていうふうに思っていて、っていうのも、まあ、企業はやっぱりこうなぜ仮想通貨を買うかっていうと、まあ、自社の株式とか株主に対してちゃんと利益を還元していくっていう意味で、やっぱ自社の株式みたいなところの価値とかを上げていくために、クリプトみたいなものを買って、盛り上げていく、ちゃんとこうなんか M ナブって言われたりしますけど株式に対してのこう、まあ、ビットコインとか、仮想通貨みたいなものを購入していってそれに対しての株式価値みたいなものを出してますけどその株式価値が、結構こう最近は落ち込んでいる。やっぱこう仮想通貨を購入すること自体がそんなに珍しくなくなってきたっていう状態で株価があまり上がりづらくなってきたっていうのがあるんですよね。なのでやっぱりこう株式みたいなところを買う人たちとか急騰みたいなところが減っていく中で、株価を維持していくこの M ナブみたいなところ株価とこう仮想通貨の比率みたいなところを意識していく際に、この株式みたいなところを引き上げて株式の価値を引き上げるために自社の仮想通貨みたいな、持っている、まあ、購入している仮想通貨をこう売却してでそれを、自社株買いの資金に当てていく、まあ、いつまでもその、そうですね、株主から資金を吸い上げるんではなく、自社のお金みたいなところを、こう、作って、そのお金で株式を購入していくみたいな流れが、ちょっと生まれ始めてんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、一番有名なものとしては、メタプラネット、まあ、これは売却してるわけではないんですけどメタプラネットに関しては自社でも、まあ、これは日本で、ビットコインを購入していこうみたいな企業になってますけどそのメタプラネットの方が動きとして見せたのが、まあ、MNAV っていう数値が1億を割った初めて1を割ったみたいなところで今まではビットコインも上昇してるし株価も上昇してるし、かなり比率として良かったんですけどこれがちょっと1を割ったっていう状態でやっぱ株主とか株式価値みたいなところを上げていくために最近何してるかっていうとあのビットコイン持ってるビットコインをこう担保にビットコインを担保に、お金を借り入れしてでその借り入れしたお金とかを使って、自社の株式を購入していきますよみたいな資金を調達していきますよみたいな、ニュースなんかが出ていました。でこれは、ビットコインの価値とか、株式の価値が落ちてしまうともう元も子もない状況になるんですけどその資金で、自社株買っていくみたいなところを動きとして見せてきました。なので仮想通貨をただただ買うだけだと、株式価値を維持しづらくなったっていうのはあるんですけどまたは、本当にもう株式を購入するためにイーサをこう仮想通貨を売ってる企業なんかがあって確かイーサジラっていう企業かな、まあ、これはイーサという名前のゴジラみたいなイーサを大量に持ってる巨大なゴジラみたいなモチーフとしてイーサジラっていう企業が実はあるんですけどそこがこの間、イーサっていうものを売却してその売却したお金で、自社株買いもうその自社の株式みたいなところイーサジラの株を買っていくっていう動きなんかを見せてきたんですよね。でもちろんこれだけではなくいくつかそういう自社の株式みたいなところを買っていくために持ってる仮想通貨を売っていくで当然仮想通貨を購入している企業、まあ、コツコツ買い増しをして例えばイーサリアムのトレジャリー企業であるビットマインとかシャープリンクみたいな会社っていうのは、自社の株式みたいなものを買っていく資金調達も行ったりとかあとはその資金調達を行ってそのお金で仮想通貨を購入していくみたいなところを動きとしてコツコツ見せてはいますしそういう仮想通貨の購入企業みたいなところがまあ当たり前になってきてはいるんですけど一方でそういう、仮想通貨を購入したものを売却してでそれで売却したものを、自社の株式の購入に当てていく資金のもう資金繰りがまあ回らなくなってきた企業に関してはそういうことをやり始めている、まあ、これが少しずつ広がってってしまうと蔓延してってしまうと企業が持っている仮想通貨 がこう売却されていく、まあ、今までは仮想通貨を購入している企業が、企業のお金があったからそう 割とこうちゃんと地盤にお金が入っている、コンクリートとして、土壌としてちゃんとお金が入ってきている、まあ、その土台ができている生きているっていう状態ではあったんですけど、この土台が少しずつ壊れ始めちゃうんじゃないかなっていうちょっと危惧は今あるのかなって個人的に思ってます。うん、まあ、なのでもちろん購入していく企業とかも今多いですし、仮想通貨自体もなんか暴落みたいな感じよりかは割とずっと横横してる感じではあるんですよ。やっぱり仮想通貨の購入企業が買い始めて、で割と買い始めた頃からすると割とどの仮想通貨も上がってはいるので含み益の状態になってはいるんですよね。なので含み益の状態になってるので特に売る必要はなく、まあ多分、購入資金みたいなところも担保できてると思うんですけど、これを、まあ、仮想通貨が少し下がり始めてしまったら、もし何かの理由で仮想通貨が下がり始めてしまったら、であとは最近はまあ、ずっとこのニュースもあったりしますけど、例えばイーサレムの ICO、 イーサレムがこうトークンを調達していく、まあ、その事前販売みたいなものを行った時に参加した投資家だったりとか、あとは何年間も動かなかったビットコインのクジラ、何年間も動かなかったビットコインの大量保有者みたいなところのウォレットが少し動き始めた、取引所に対してお金を送金したりとか、別のウォレットに対してお金を送金したりとか、そういう動きを少しずつ始めたっていうニュースがあったんですよね。うん、まあそういうところもあるので、実はクジラなんかも、企業だけではなく大口の投資家に関してもそういう、個人の動きみたいなところを見せてたりするんですよね。うん、でそういうところが着々と少しずつこう資金を送金して売ったりみたいなところを続けていくと、仮想通貨の市場に対して少しずつこの、土壌が、まあ、そんなすぐではないですけど、だんだんだんだんなんですかね、トラックが通り過ぎて、トラックが通り過ぎてなんか道路がこうひび割れていくみたいな状態のように、まあ、結構僕の家の近くというか家の目の前道路があのあれですね、田舎の家ですけど、まあ、僕のこう実家ですね、実家の目の前の家なんで、目の前の道路なんですけど、そこ毎日こうトラックダンプカーが通るんですね。でダンプカーが通るんですけど、今ちょっと分かんないですけどね、僕が住んでいた時はダンプカーがよく通ってて、そのダンプカーが通るたびに道がやっぱり重いの でしかもこんな整備すぐしないので、島内住んでると当たり前にこう道の整備されてますけど、田舎だと道の整備するにも全然来ないので、どんどんどんどんこうダンプカーのタイヤ痕のみ残っていく、道路にタイヤ痕が残って、なんか本当に道路が山みたいになってるんですよね、うん、でひび割れてみたいな状態になってるので、こんな感じで、うん、すぐには壊れないし、すぐにはごちゃごちゃになってないけど、まあもともと多分あの道路も平坦なものだったんですけど、ダンプカーが少しずつ毎日毎日こう減っていく、少しずつ荷重をかけていくことで、だんだんこう道路がまあへこんで、今は山みたいな状態になってると思うんですよ。でこれもやっぱり少しずつ少しずつ土壌が削れてってる、まあ、いわばそのクジラみたいな存在が通ってるからこそ土壌が少しずつ削れてるっていう状態があるように、でなんかこう時が経てば、まあ、本当にひどいボロボロの道路になってしまうみたいな状態で、クリプトの業界も、まあ、大口の投資家みたいなところが今来てはいますけど、そこが通り過ぎる、うん、今はまあ待機している状態、まあ、だんだんこうコンクリート入れて土壌を固めてる状態ですけど、そこのクジラが通り始めたら、いよいよこう通過し始めたら、移動し始めた時に、タイヤ痕みたいなところ、うん、このタイヤ痕みたいなところが少しずつコンクリートを削って、曲げて、うん、でそれでなんだろうな、まあ、だんだんこう道路がボロボロになっていく、まあ、クリプトのこう市場のお金が少しずつ削れていくっていう状態、これはやっぱり、うん、ちょっと嫌な雰囲気が漂ってきてるなとは思い始めてますね。なのでこれがまあ進行せずに、なんか本当に一部の企業のみでまあ叶われていく、一部の企業のみで終わるトレンドになればいいんですけど、少しこう企業が、仮想通貨持ってる仮想通貨をどうするかみたいな、うん、これはやっぱりさすがに個人ほど、うん、個人の投資家クジラとか個人投資家ほど、すぐにこう売却しますとかっていう動きは見せないと思うので、前もって売りますとかっていうふうに言うと思うので、なんだろう、まあ、個人ほどパスパスこう短期的なトレードみたいなところは行わないと思うんですけど、とはいえですよ、とはいえやっぱり巨大な資金を持ってるクジラではある仮想通貨企業、仮想通貨を、トレジャリー企業、財務企業みたいなところ、やっぱここが、持ってる仮想通貨をどういうふうに扱ってくるかっていうのはやっぱり引き続き、ニュースとしてチェックしていきたい部分かなっていうふうに思ったりもしてますね。 まあ、なので、まあ、本当にここは終わってほしいというか、そのトレンドは起きないでほしい部分なんですけど、ちょっと嫌な雰囲気が漂ってるなってところを感じてはいたので、まあ、今日はそんな所感なんかを今日話させていただきました。まあ、この嫌な予感が的中しなければいいと思いますし、まあ、引き続き、なんだろう、購入していく企業、まあ、購入、参入してくる企業とかも、多かったりするな、その出ていくところに対して入ってくるところが多ければ、まあ、いいんですけどね。いいんですけど、まあ、その出ていくところが少し過剰に多くなり始めると、一時的に価格だったりとかにも影響出ちゃうかなというふうに思ったので、そんなところを今日シェアさせていただいたので、まあ、今日の内容も、まあ、一つ参考になってくれると嬉しいかと思います。はい。てなところで、今日に関しては、クリプト界、ちょっと嫌な雰囲気が漂っている話。このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。